コリント神殿の手紙2の5章の11節から15節まで。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちはあなた方にもう一度自己推薦をしようとしているのではありません。ただ内面だけではなく外面を誇っている人々に応じられるように、私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。学生の頃のことでした。目的地に無事に到着するには正確な地図を必要とする、そのように教えていただきました。まあ、聞いていて当たり前のことだなというふうに思いました。目的地に無事に到着するにはちゃんと地図が必要なのだ。しかしその時先生はこのように言ったのです。じゃあ人生の目的、人生の地図をみんなは持っているか。そのように問われますと少しドキッとしました。自分は何のために生きているのか、また自分はどう生きようとしているのか、自分を分かっているだろうか、そのために必要な手段や道具を持っているだろうか、そのように気持ちが向いていったからです。目的と手段、この2つを信仰生活の中で自分は見出しているだろうか。そのような問いかけを持ちながら今私は生活しているように思います。パウロはキリストがすべての人のために死んでくださったと教えています。その目的は何でしょうか。キリストと共に新しい人としてキリストのために生きるためだと言っています。パウロにとって生きる目的はキリストのために生きることなのです。それがパウロの心を駆り立てています。パウロにとってこの目的は大切なものです。何をしなければならないか、どうしてそれをするのか、そして何の目的でそれをするのか。パウロの答えはただ一つです。キリストのために生きる、その一つだけだったのです。よくある会議という項目を読みました。会議の方法というのを勉強した時のことでした。そのよくある会議のはこういう会議だということでした。参加者が多い、とにかく長い、誰も発言しない、目的がよくわからない、司会の話が長い、発言は活発だがまとまらない、結論がない、こういうのをよくある会議と言われていました。しかしこれは自分たちの会議のことを言われているのかもしれないと思ったのです。どの会議でも目的のない会議はありません。しかしこの目的を参加者全員が確認しているかどうかと問われると、実はそうではないのです。もっと簡単に言えば、なぜこの会議を開くのかと自分自身が問わなければならないのです。もしそれができないよくある会議ならば、それは時間の無駄ということになります。事務局長であった4年間の会議を振り返ると、このよくある会議というのが多くあったなと反省をしています。パウロはその目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのですと言っています。キ キリストの十字架の意味と目的をはっきり示しています。この目的のためにキリストにあって新しい人として生きることが神様の御心なのだというのです。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが生きる目的を、その手段を御言葉によって一人一人に教えてください。今日もまた確かな望みと、そして信仰を持って生きることができるように、またイエス様によって新しい人として生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。病床にあるもの、悩みのうちにあるもの、また死に直面しているもの、一人一人にあなたしか与えることのできない御言葉を与え、癒し慰めてください。今日も私たち一人一人に与えられた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。